次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、今夜も株式会社イノカ CEO の高倉陽太さんと翻訳家の関美和さんをお招きして、ビジョン、つまり長期的なものを考えることの大切さについて伺うんですよね。あれ、でもなんでこのテーマでお話しするんでしたっけ。
タガエミちゃん、知ってるでしょ、僕の長期的な見通しの甘さから浜カフェ2号店のオープンが中止になったっていう話。
初耳。
嘘つけ。
最近 SNS に投稿するネタがないので、それ書いてもいいですか。
いいわけないでしょ、こんな恥ずかしいこと。
そうですよね、これ書いてもバズらないですもんね。
まあバズらないよね。まあでもそれはそれで寂しい気もするな。
じゃあ投稿していいんですね。
いやいや、待って、嘘、もうダメに決まってるでしょ。はいはい、お客様がいらっしゃったから、もうこの話は一旦終わり。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに株式会社イノカ CEO の高倉陽太さんと、お客様に翻訳家の関美和さんをお迎えしました。高倉さん、関さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
高倉さんのプロフィールです。高倉さんは東京大学在学中の2016年にものづくりサービス会社メーカーシップの創業メンバーとして参画し、最高執行責任者 COO に就任。2019年4月には環境移送企業イノカを設立され、代表取締役に就任されています。
はい、というわけで高倉さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう高倉さんはね、もう何度もこの浜カフェに来ていただいて、もうある意味常連さんで、そしてあれですよね、この2022年の1月には1月にサンゴの人工抱卵に成功するという、はい、多分これはおそらく人類史上初めてじゃないかっていう、はい、とてつもない成果を上げられて着実にイノカ進展してるわけですけど、はい、他に最近周りから反響があったことって何かありますか、イノカは。
そうですね、ちょっと専門的な言葉になるんですけども、去年ですね、TNFD と呼ばれる、国際的なタスクフォースが作られてですね、はい、まあ、ではまさにその脱炭素の次に、そのネイチャー、まあ、自然資本、まあ、いわゆる生物多様性ですとか、まあ、そういったところに注目が集まっていて、なので企業はこれからですね、脱炭素と同じで、あなたの会社はどれぐらい生態系にインパクトを与えてるんですか、まあ、それはポジティブもネガティブも両方なんですけども、これをちゃんと開示しなさいという、まあ、おそらくそういう流れが強まってくるので、まあ、そういった流れを受けてですね、例えば化粧品、まあ、この日焼け止めがそのサンゴにいいのか悪いのか、まあ、そういうのを評価して、欲しいとか、まあ、逆に言うとそういうものをグローバルにどんどん使える基準にしていこうとか、あとはポジティブな方で、うちのこういう、この前それこそ日経新聞に取り上げていただいたんですけども、 JFE スチールさんとですね、
JFE スチールの鉄鋼メーカーですね、は
い、鉄鋼スラグという鉄の副産物を使ってサンゴの保全技術を開発できると、
へ、
まあ、そういったことを一緒にやりたいっていうことでですね、共同研究させていただいたりですとか、もうやっぱりグローバルでもですね、もうどんどん注目が集まってきているので、まあ、ぜひ今後ですね、こういったところは伸ばしていきたいなというふうに考えております。
なるほど、というわけでますますイノカ注目だっていうことですよね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて関さんのプロフィールです。関さんは大学卒業後、広告代理店の電通、外資系証券会社スミスバーニーを経て、ハーバードビジネススクールで MBA を取得されました。その後モルガンスタンレー投資銀行を経て、クレイフィンレー投資顧問東京支店長に就任するなど、華々しいキャリアを経験されますが、退職され翻訳家に転身。 また翻訳の仕事と並行して昨年は M パワーパートナーズファンドというベンチャーキャピタルを共同で立ち上げました。メーカーズ21世紀の産業革命が始まるやファクトフルネスなど数々のヒット作の翻訳を手掛けられ、この度ダイヤモンド社から好評発売中のインベント&ワンダージェフ・ベソスコレクティッドライティングスの翻訳も担当しています。
はい、というわけで関さん今週もよろしくお願いします。
お願いします。
あのね、関さん先週も言いましたけど、まあ、数多くのヒット作の翻訳を手掛けられてきたということなわけですね。そして今回はダイヤモンド社からインベント&ワンダージェフ・ベソスコレクティッドライティングスという本の翻訳も担当されているということで、あの関さん、この改めてこのインベント&ワンダー、はい、ジェフ・ベゾスコレクテッドライティングスという本はどういう本かというのを教えていただけますか。
はい、これはですね、ジェフ・ベソスが、アマゾンを、上場させてから1997年に最初に書いた株主への手紙から、うん、2019年の株主への手紙で毎年、株主へ書いた手紙を日本語に翻訳したのが第1章。そして第2章というか後半ではジェフ・ベゾスの取材に対する取材ですとか講演、あるいは上院での公聴会の発言っていうのがあるんですけれども、そこで彼のビジョンとか彼が考えていることをあのつまびらかにあの彼の言葉で語ったアマゾン初の公式ジェフ・ベゾス本です。
アマゾン初の公式ジェフ・ベゾス本ということで、はい、あのちょっと興味深いのが、とはいえ毎年こう株主へのレターを書いてるってことは、これ逆に読者の立場になると、はい、いや23年間分のね株主へのレターまあ読んでも、まあ、もちろん興味深くも読んでくれる人いると思うんですけど、読みどころがちょっと分かんないと思うんですよ、
はい、
この辺が読みどころですよっていうのがもしあったら教えていただけますか。
そうですね、あの何度も出てくるこうキーフレーズっていうのがいくつかありまして、はい、あの結構同じことをあの何回も何回も言うんですけれども、うん、短期業績よりも長期のキャッシュフローを自分たちはあの大切にします。それが一つで、顧客にこだわる、オブセッションって言っている
、オブセッション、
はい、
顧客にこだわる、
こだわる、もう執着する、とにかく、うん、あのライバルではなく顧客のことだけを見つめる、
うん、
っていうことがあの書いてあります。それから、Day One って言ったんですけれども、
先週もありましたね、いつでも初日のつもりです、
はい、いつでも初日であると、初日のつもりだと、この3つぐらいがもう繰り返し繰り返しあの出てきます。で、もう面白いのは、これはアマゾンのやり方ですと、
うん、
これが正しいとは言っていませんと、なので株主の方が選んでください、
うん、
はい、投資家あなたたちが判断してくださいというふうに言ってるのがすごく面白い、
ね、経営者としてかっこいいですよね、はい、まあ、てか大胆に言うと嫌なら買うなってことですよね。
そうです、はい、
これなかなか経営者言えないんですよ、うん、皆さんに株買ってください株買ってくださいと言えるけど、うちのやり方はこうだからって言って、もうだから興味ないなら買わなくていいよっていう、はい、そういうスタンスだってことですよ、
ジェフ・ベゾス。
これやっぱりなかなか言えないですよね、経営者としてはね、は
い、まあ、そこが素晴らしいなというふうに思います。
じゃあその辺をぜひ読みどころとして読んでほしいという、
はい、ぜひ、はい、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはビジョンの力というテーマで今週もお送りしたいと思うんですが、今週はですね、特にあのいかにビジョンを伝えていくかということについて考えていこうと思います。あの先週ね、いかにこのビジョン、遠い未来に向かってのビジョンを、まあ、考えて伝えていくことが大事かっていうその力の話はしたんですが、じゃあ具体的にそれをどうやって伝えていくかっていうことだと思うんですよね。じゃあまずですね、関さんにお伺いしたいんですが、はい、まあ、これ経営者にとってあのビジョンを伝えるって本当大事だと思うんですけど、ビジョンを伝えるときにどういうことに気をつけてるとか大事にしてるとかっていう何かあるんでしょうか。
このベゾス本からちょっとあのいくつか、はい、まあ、もし記憶があるとすれば、あのもうなんか呪文のように繰り返し繰り返し同じことをもう毎年毎年、あるいはもしかしたらもっと頻繁にかもしれないけれども、あの言っている。しかもあの 内に向けて言うことと外に向けて言うことが多分同じなんだと思うんですよね、うん、例えば顧客へのこだわり、オブセッションっていう言葉とか、ロングタームっていう言葉とか、デイワンっていう言葉は外に向けても内に向けて も徹底して同じ言葉を使ってるっていうのが、まあ、この本の中にも書かれていますし、短い言葉なんじゃないかなと思うんですよね。
短い言葉、
はい、 It's all about long term とか、Obsession to customers、
All about long term、 つまり全ては長期思考ということですね、簡単に言えば、はい、
オブセッションとカスタマーズとか、
つまりもう顧客に執着する、
執着する、そのなんか顧客を大事にするとかじゃなくて、その執着っていう、そこがすごくもうそのちょっとこうスティッキーというか、なんかこう引っかかる、
スティッキー、そう、まあ、ガッチリ掴んで離さないんですよね、
はい、はい、とか、ちょ、ともすればネガティブな言葉ですよね、なんかその、うん、何かに執着するっていうのは、だけどこの場合はそれをこうなんかひたすらこうなんか執着するっていう言葉を使ってるのがちょっとすごくキャッチーだなと思ったり、他にもいくつか、
なるほど、
はい、
ちょっと違和感のある言葉を、でもあえてそれを何度も使って繰り返す、
例えばお客様っていうのは常に不満を持っていると、
うん、
で、ちょっと英語がですね、それがその beautifully unsatisfied とか書いてあるんです。
beautifully unsatisfied、
はい、
どういうことですか？
そのこう不満足でいるっていうのが、いるお客様が不満足、
アンサティスファイド、不満足、
不満足なことがそのアマゾンにとって美しいことなんですよね。
へ、
そこにビジネスチャンスが必ずある。
そのだからお客様が美しい、こっちから見ると美しいぐらい不満足だから、ここを解決すれば、はい、アマゾンは顧客に価値を出せるはずだってこと、
はい、そういうこと。
ほう、高見ちゃんどうですか？高見ちゃんはいろんな起業家とか、はい、ね、会ってるじゃないですか、うん、やっぱりその辺の言葉 そのビジョンの伝え方っていう時に、やっぱりその言葉の大事さとかそういうのは感じますか？
そうですね、分かりやすいもそうですし、あとはやっぱりこう聞いてて初めて聞いた人もワクワクするみたいなのも一つすごく大事なキーワードなのかなっていうのは思いますね、うんうんうん、はい、ベソスも多分そういうことを、うん、まあ、デイワンもそうですけど、なんかこう初心に帰るようなとか、うん、ワクワクするような言葉をこう使われてるのかなっていう印象を受けます、う
ん、ワクワクっていうよりもちょっとこうなんかネガティブワードをポジティブに使うみたいな感じですかね、うん、
さっきのビューティフル、
はいはい、オブセッションとか、
はいはい、
なるほど。でもそうすると従業員からするとワクワクするっていうのとはまたちょっと違った使命感みたいなものが生まれてくるんですかね、
う
ん、
そうかもしれないですね、確かにそうだと思います、はい、
そっか、そういう言葉の使い方で、うん、ワクワクするビジョンもあるけど、うん、こういうことをやるのが社会のためになるんだみたいな、
うん、
だからそちょっと会社の性格が違ってくるっていうことですかね、その伝え方で、
うん、そうですね、そうかもしれないですね、
面白いですね、うん、高倉君どうですか、この辺イノカの今のビジョンって100年先のに自然と人類が共生している社会を作るっていう時に、うん、それはそれでもちろん素晴らしいことだし、やっぱ人類側がっていうのがすごい価値があるっていうのは先週もしたんだけど、なんかもしかしたらさらにそれを進化させてもう一個刺さる言葉をベゾスなんかは使ってるのかもしれないですね、
うん、そうですよね、なんか結構やっぱり人と自然が100年先も共生する世界を作るって、まあなんか そうであってほしいっていう、さっと入ってきちゃう分引っかかりがない、うん、なんていうか、まあもう少し、うん、なんか引っかかるみたいなところは僕も見習わないといけないなっていうのを今日ここで、
そういう意味では高倉君前この浜カフェに来てくれた時は、はい、地球の医者になるって
言
って
た、ああなるほどなるほど、はい、
いいですね、
あれはでももう達成したいミッションに近いんですかね、の一つで、やっぱりその先も見ると、うん、その共生っていう話になっちゃうんですよね、うん、なのでまあその守る医者になることと、やっぱり僕はもう片方でそこからイノベーションをどんどん、この海って宇宙よりもわからないっていうふうに言われてるので、そこからいろんなものを生み出していくっていう、まあその両輪をやりたいので、まあこれをバシッと言い表す何か綺麗な一言を考えなきゃいけないんだなっていうのは、
そうね、なるほど、なんかじゃあ次回のイノカのビジョンが
そうですね、次回はちょっとアップデートしたバージョンで
関さんをゲストに呼んで あと他にも関さんにもお伺いしたいんですが、はい、言葉でねこうやって文字で伝わるのも ものすごい価値があるんだけど、うん、話しっぷりとか、うん、まあ、よく言われる熱量とか、うん、伝え方においてそういうものの重要性ってどういうふうに思われてますか。あと声の出し方でもいいんですか。
あ、ベゾスはそれほどなんか工夫してない感じがします。素のままの。
なるほど、
はい、これはなんか別の、ベン・ホロウィッツの方に書いてあったんです
けど、ベン・ホロウィッツという世界的な、ね、はい、あのベンチャー投資家ですね、
はい、投資家なんですけど、そのオーセンティックな方がいいっていうんですね、うん、
オーセンティックつまりありのままの、
ありのままの、はい、方がその無理をしない方が刺さるっていうことは書いてました、うん、彼は。
面白いですね。
だから本物感っていうんですかね、うん、なんかこうふりをしてない感がある方がいいっていう書いてる人もいますね。
高倉君とかどう考えてますか。
まあ、僕のプレゼンのまあ戦略というか、うん、まあ、本当に決めたい時やるのはなんかやっぱり、気持ち悪くただまあそのまっすぐ行こうっていうのを思っていて、なのでもうめちゃくちゃサンゴって言い続けるんですよ。
あ、ずっととにかくサンゴ
って言う、サンゴって言ってとにかく高倉陽太イコールサンゴって覚えてもらえば勝ちだなと。まあ、やっぱりそのビジョンを伝える上でもやっぱりまずは覚えてもらわなきゃいけないっていう中では、まあ僕はもちろんそういうジョブズみたいなプレゼンも憧れますし、やりますけど、でもまあなんかああいうスタイリッシュなところよりも本当に泥にまみれながらもこのちょっとマッドなサイエンティストみたいな感じでもずっとサンゴサンゴって言い続けるっていうことはやってますね。
なんか逆にすごく話が下手な企業家の方とか、うん、まあ、私あの上場企業も投資してたことがあるので、あの上場企業の社長さんとかもそうなんですが、はい、IR とかも下手なプレゼンのおかげで株が安いとしたら、はい、それは投資家にとってはその買いのチャンスかなと思います。
そう考えるってことですね、はい、投資家目線でいくと、はい、この人はプレゼンが下手なだけで中身はいいはずだと、
あるいはその企業の、まあ、業績とか中身が良くてプレゼンが下手でその
損してる会社がある、
損してる会社が損してるとか株価が
低い会社があると、
あの不当に低い場合には逆に、はい、投資家的に、
なるほど、はい、そういう発想もありますね、はい、
あのジョブスもネットバブルが弾けて、はい、株価が100その高値の116ドルから下は8ドルまで下がったとかいうと、
つまり2000年ぐらいですね、2000年ぐらいにいわゆるドットコムバブルっていうのがあって、それが弾けたわけですよね、はい、それで106ドルあった株価が8ドルまで下がった、
はい、すごいんですね。ただ、まあ、それはプレゼント関係ないかもしれないんですけれども、はい、社内のいろんな指標を見ると全て改善していると。
なるほど、はい、なのに株価は下がってる、
はい、で、あのすごいマスコミからいっぱい叩かれるんですね、うん、ジョブズは。で、あのプレゼンも多分そんなに上手じゃないし、その言い訳も多分上手じゃないと思うんですけれども、うん、まあ、愚直にこう毎年あの株主への手紙を同じようなこと書いて繰り返すだけなので、うん、なのでそれはもうまさしく買いのチャン、投資家から見れば買いのチャンスなのかなっていうふうに思います
。なるほどね、なるほどなるほど、やっぱり投資家目線ですねいやでもこの辺は結構面白くて難しい深い問題ですね、うんうん、なるほど。そしてもう一つ、実はねこれリスナーから質問が来てるんですが、ありがとうございます。ビジョンの力というテーマ、今回のテーマにすごく興味がありますと。最近パーパスという言葉がよく聞かれるようになりましたが、ビジョンとの違いがいまいち理解できていません、どういうふうにお考えですかというご質問をいただいたんですが、最近パーパス経営、まあ、パーパスってまあ目的とか目標ってことですね、言うじゃないですか。このパーパスとビジョンって何か違いがあるんですかっていうご質問なんですけど、お二方はどういうふうにお考えですか。
まあ、あの僕もそこまで詳しいわけではないんですけども、はい、まあ、ビジョンとかの方がどちらかというとその何ていうか、ここを目指していきましょうっていうすごい先の話を描いていて、うん、パーパスの方がなんかこの心が湧き上がる何かを大事にしていこうっていうような、まあ、なんかそういったその考え方の違いがあるっていうふうに、まあ、あの僕は認識してるというか、まあ、聞いたことがあるんですけど、うん、まあ、でもなんかまあそもそも結構こういうものって難しくて、まあ、そもそも結構ビジョンとミッションバリューみたいなのも会社によって全然やっぱり 定義が違ってて、
あの、ね、まあ、よく、ね、経営のイロハのイで最初はビジョンミッションバリューってのを作るんだっていうふうに言うじゃないですか、はい、で僕結構違い難しいですよね。
そうですよね。
ビジョンとパーパスの違いって、ビジョンはもっと、まあ、北極星みたいな感じで、はい、遠い未来にこういうふうに世界を作れたらいいよねみたいなやつで、パーパスは内面から湧き上がる我々の何て言うんですかね、生きる目的はこれなんだみたいな。
そうですね。
そういうことだ
っていう、そういうイメージを僕は
持ってます。なるほど。関さんはいかがですか。
そうですね、パーパスってその会社の存在意義、
うん、
でビジョンはどちらかっていうと課題なのかな。
なるほど。
中長期的な
解決すべき課題。
課題、はい、で存在意義の方はだからこういうソリューションを提供している自分たちに存在、こういう存在意義があるっていうことなんじゃないかなっていう感じはなんとなくしています、はい、
あと高見ちゃんどうですか、 なんかお二人に何か質問とかありますか。
そうですね、なんか今日のお話聞いてると、まあ、会社もそうですし、例えば個人とかでもビジョンを掲げるってなんかすごいいいことなのかなと思ったり、
個人のビジョンね、
はい、思ったりしたんですけど、ベソスの語り口の中でなんかこれからビジョンを掲げるときになんかヒントになりそうな ビジョンの作り方っていうんですかね、みたいなのって何かヒントあったりするのかなというところをぜひ聞いてみたいなと思ったんですけど、いかがですか。
先週も申し上げたんですけど、なんか変わらないものにこう焦点を当てるっていうのはすごい一つのこう、うん、面白いなんかあれかなっていうふうに、
人間の欲求の変わらないもの、
100年経っても、ね、っはい、変わらないものを考えてみるっていうのは面白いかなと。あ、もう一つはピーター・ティールが言ってたことで、はい、世の中の9割の人が A っていう思うことで、実は A じゃないことを考える。
なるほど。そういうことを考えるのが大事だっていう、
はい
はい、逆に今高山ちゃんの質問ちょっと僕も関連づくで聞くと、うん、今日先週今週と会社のビジョン、企業のビジョンって話は散々したんですけど、個人はビジョンを持つべきなのかとかってどう思われますか。
うん、私はないです。
関さんじゃない。
私はないです。ノービジョンです。はい、もう
フラフラ。でもノービジョンで、はい、ノービジョンなのにハーバードに MBA 行って、ね、外資系金融でバリバリやって、そしてその後翻訳家としてもこれだけ成功されて、ベンチャーキャピタルファンドもやってるわけじゃないですか。これビジョンがないと思えないんですけど。
いや、私はもうノービジョンですけど、あえて 何をこうしたいかなっていうと、自分の身の回りの不便とか不満で自分が解決できることがあったら、自分ができる範囲で身の回りのこのちょっとこう不満なことを解消できればいいなっていうのは思ってます。
なるほど、はい、まあでも先ほどビジョンは課題だっておっしゃってたから、はい、そういう意味ではビジョンだって関さん掲げてないかもしれないけど、ちっちゃなビジョンであるのかもしれないですよね、うん、身の回りの、
はい、
なるほど。高倉君はどうですか、個人のビジョンってどういうふうに思いますか。ま
あ、なんかビジョンを考える上ですごい大事にしたのが、自分が持ってるいろんなステータスとか仕事とか全てを取られたとして何がしたいかみたいなことを一回考えたことがあって、
あ、なるほど。
で、まあ、それがまあ今の起業につながったんですけど、まあ、僕は死んだ時に高倉陽太がいたおかげで人類の進化が10年早まったって言われて、まあ、死ねればいいやな、いいなっていうのを考えていて、まあ、なのでそうやって僕、まあ、会社のビジョンはそうなんですけど、うん、個人としては、まあ、どうすれば本当に人類がもう一歩先に進むんだろうみたいなことを、まあ、考えて、それがたまたまサンゴだったっていうところなので、うん、まあ、なんかそういうなんかもしかしたらビジョンとかこの悩まれてる人も、まあ、なんか持ちたいと思ってる人がいるのかも分からないんですけど、でもそういう時はなんか全て奪われてでも自分がなんか成し遂げたいこととか、会社何回もこういうトライしても失敗してでも何回もやりたいことってなんだろうっていうのをなんか考えるといいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね。
高倉さん、関さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん、お二人の話ほんと今週も面白かったね。
はい、特にビューティフリーアンサティスファイドっていう言葉に驚きました
ね。え、まあえてアンサティスファイド、 ネガティブな言葉をでもなんかビューティフリーと合わせてポジティブに使う、こういうちょっとザラッとした普段使わないような言葉を使うからやっぱり人の心に刺さるっていうことだよね。やっぱこういう言葉遣いみたいなのも経営者にとっては重要っていうことだよね。
はい。ところでいいんですか？
ん？何よ。
すなちゃんさんですよ、浜カフェ2号店のオープン計画が立ち上がった時にいい感じで保証人になってもらったわけですけど。
ああすなちゃんね。いや仕事の都合でしばらくこの浜カフェ来れないっていうから、まあ平気平気。
そうなんですね。ただ言われちゃうんじゃないですか、元経営学者のくせに2号店の経営の土俵すら立てなかったんですかって。
うん、確かにそれもそれで尺だよな。何か考えたいね。
2号店がオープンできなくても元経営学者の名に恥じない何かいい方法は。
うん、そこはちょっと考えてみるよ。幸い僕の家には経営学の論文や書物がたくさんあるし。うん、まあじゃあとりあえず今日はここで上がっていいよ。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ビジョンの力。出演は常連さん、株式会社イノカ CEO 高倉陽太、お客様、翻訳家関美和、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。